熊本。このコーナーはボラサポ九州の協力でお送りします。2017年に続いて2018年、今年度もお送りしています、ふれあい熊本。このコーナーでは熊本地震以降現在に至るまで熊本地震で被災された皆さんを支援する活動を続けている個人団体の皆さんをご紹介しています。そして月日が流れることによって、それぞれの支援団体の皆さんも本来のお仕事、そして支援のボランティア活動、この二足のわらじを履きながらという方も随分増えてきています。支援活動をする中でどのようにしてご自身の本業をこちらと両立させているのか、今回は支援団体のグループの代表を務めながら本業もしっかりと現在運営なさっているこの方のお話をお伺いします。今回は P3 代表宮崎優也さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
P3、 これ英語の P2、 3でそのまま P3 なんですが、はい、どんな意味合いが込められてるんですか？
はい、経緯としてはかっこいいんですけれども、プロジェクトプロポーサルプレイスって P が3つつく、企画提案の場作りっていう活動をもともとは行っておりました。でそれにマーケティング用語でサードプレイスってあるんですけれども、家とその職場とまた別の第三の場所っていう、それを全部掛け合わせて P3 っていう名前にしてます。
この P3 立ち上げたきっかけって何だったんですか？
もともとはですね、私が加護町通りで実はちょっと広いバーを経営してまして、でその時の運営母体っていうのが芸能事務所だったんですよ。で熊本の地方アイドルとか鹿児島の地方アイドルを東京で売るっていう、発掘してもらうっていうですね、そういう活動をしておりまして、地震が起きまして、ファンがそこに支援物資を送ってきたんですよね。かなり100人ぐらい入るお店なんですけれども、その店の半分ぐらいが埋まるっていうすごい事態になってしまいまして、熊本で被災に遭われている方にお配りしようということで、会社としていろんなところに配って回ってたっていうのがそもそものきっかけです。
それ何人ぐらいでされてたんですか？
実質発災の翌日から配ってましたんで、それも5人ぐらいですね。
ということはもう早い時期からたくさんも支援の物資が届いてたんですか？
まず近隣の方ですね。やっぱり熊本の隣の県とかそういうところからもう翌日には自分の車に山のように積んで持ってきていただいたりとか。
本当に当時そういったつながりの強さ、つながりのありがたさって感じましたね。
そうですね。で主に益城町の介護施設とか、あと益城町にちょうどボランティアの受け入れのセンターが立ち上がってたんで、そこに持って行ったりとか、あと西原村とかですね、この辺りにも運びまして、で支援活動の真似事みたいな、そういうところから始まってます。
今その支援活動の真似事とおっしゃったんですが、きっと本当初めてのことで、でもいろいろ地元にいるからこそつながりがある遠くの方々からいろんなその期待、こんなことしてもらえるとありがたいなっていうものもかなり背負っている方々も多かったと思うんですよね。その中でもう手探り状態でいろんなところを見ながらこの活動していたっていうのが実際のところ、その中の本当に特にたくさん物資が集まったからこそ役割として大きかったのかもしれませんね。
そうですね。その活動を知ってか知らずか、その発災から1週間後にKボワードの代表をしてらっしゃいます樋口さんから電話がかかってきて、お前何してるんだっていうような形で言われて、で普通にこういう活動してますというふうに話したら、ちょっと日の国会議を見に来いよということで会議に行くようになったのがきっかけです。
その一緒に活動していく仲間を探すっていうのもつながりの中でしたからね。そしてその P3 としてどんな活動されてるんですか？
そうですね、まず企画が得意、そういう書類作りとかそういったことが得意っていうところで、全国からいろんな、その時期は支援団体の皆さんがこうやって熊本にやってきて、いろんな仮設団地に支援に入られるんですけれども、まあ、その仮設団地が一体どこにあるのかとか、あと近隣にホテルがあるのか、そのATM があるのかとか、その支援に来る人たちのサポートをするような書類がなかったんですよね。だからそれを全仮設分作ろうって言って、仮設支援者マップっていうのを、1年ぐらいかけて取り組んでおります。
確かに必要ですね。支援に来る人たちもやっぱ ATM とかどこにって分かんないですもんね。
そうですね、まあ被災してるのでトイレの場所とか、まあ、こういったところもまさか仮設団地のお宅にお邪魔してトイレ借りるなんていうことはできませんから、近隣に役場があってそこは使ってもいいよとか、そういう許可取りとかそういうところから調査して、それを一つにまとめてホームページでアップしたりとか、まあ、そういった活動を、2017年の初めはやってます。で、一つ転機があったのは南阿蘇村の、住まいの再建無料相談会っていう神戸町づくり研究所の野崎代表が、手掛けてます事業がありまして、でそれの熊本でのフルサポートをやったっていうことがきっかけで、住宅再建の相談会っていうのを今南阿蘇村で僕らが引き継いでやってます。まず研修で1ヶ月ぐらいは研修があったんですけれども、それからは何と言いますか、もう現地での経験ですよね。ほぼ南阿蘇村の住民さんとは話してると思います。もう個別なんで一世帯ごとに全部お話しして、最近ではもうその連絡がつかない方のお宅にお邪魔して、もう直接家の居間とかで話したりとか、そういう活動をやってます。
随分皆さん方の反応どうですか、そういった相談会での。
そうですね、住宅再建ができる方、まあ、もともと視力がある方とかは特に問題もなく、義援金とかの申請の仕方とか、まあ、そういった内容なんですけれども、なかなかやっぱり再建っていうと、まあ、いきなり家を買えって言われてるようなものなので、まあ、なかなか資金調達とかそういったところが難しいので、まあ、そういったところの、ご案内とか、あらかじめその状況を聞いて入り口としての判断とか、そういったことを話しています。
お話をお伺いしておりますと、もともとその籠町通りでバーをされているということですけれども、地震後もう随分働き方変わってきたんじゃないですか。
そうですね、例えば今でも経営はしてるんですよ。で、箱自体も残ってて、で普通に営業してますけど、そちらの顔としてはもう商売人として、熊本市内でお客さんがいきなり全部いなくなった、がれきの中から復興したっていうところとかを見ながら、で支援活動の人間としてはやはり益城町、南阿蘇村、まあ、この辺りが一番被災を受けてますので、まあ、その状況のひどさですよね。で、私がこうやって支援活動の方と二足のわらじができるように店のスタッフとかがすごく協力していただいて、なんとか体制としては整えてやるようになりました。
そういった意味では本当に、まあ、活動をダイレクトにされている方々はもちろんなんですが、その方々を支える方々もね、周りにはたくさんいらっしゃって、そしてこの一つの支援活動ということにつながっているようです。今回は P3 代表の宮崎優也さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
直接的に被災者の皆さんを支援する方々、そしてその支援する方々が実際に普段の生活の中で本業を進めていくことができるように支援してくださる方々、間接的ではありますけれども、様々な皆さん方の支援応援があってこそできている活動ということが言えそうです。ふれあい熊本、お送りしました。